耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1381回、4月13日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。4月入りまして、新生活も皆さん始まったと思うんですけど、どうでしょうか。僕もですね、住んでいるマンションのね、両隣が空き部屋だったんですけども、ここで人が入ってきて、多分大学生かなと思うんですけど、僕近くに大学がある町に住んでますので、おそらくその大学生がね、入ってきたと思います。この前電話で話す声がうるさいんですけど、でクレーム入れに来てるんですけどね、僕は喋ってねえということを、お伝えしたら、あ、すいませんでしたって帰ってきました。そんなね、やんちゃなんだけど、器用な、今だけど大学生なんか入ってるのかなと思うんですけども、最近地震が多いですよね。地震が多いからね、隣に越してきた人とか、地方出身だったらどうだろうと。関西から来たんだったら、なんだ東京ってこんな揺れんのかって思ってるかもしれないし、東北に引っ越してきたはいいんだけど、今地元大変なんだよなとか思ってるかもしれません。で、こう地震っていうか余震が多いとね、ついついネガティブなこと考えちゃいますけども、あんまりネガティブなことを考えてると、心にもよろしくないし、あなたの人生にもよろしくないんです。というわけで今回は自己啓発書をご紹介しようと思います。じゃあ参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております、水谷幸子著、誰でも引き寄せに成功するシンプルな法則という本です。まずは著者のご紹介ですが、水谷幸子さん、1963年神奈川県生まれで、ミズーリ大学ジャーナリズム学部雑誌学科を卒業しています。これ面白いですね。ミズーリ大学ジャーナリズム学部雑誌学科。で、それを卒業した後にですね、日本に帰ってきて、国会議員公設秘書と市議会議員などをね、経験されてるんです。で、その後に著述業に入るというね、ちょっと、今でこそメジャーなタイプの著者さんなんですけども、この当時、女性でこういう経歴というのは、あんまり僕は知らないんですけどもね、メジャーだったんでしょうか。で、なんでもこの水谷さん、26歳の時にですね、引き寄せの法則というものに出会いまして、人生の上で、3つの大きな奇跡を体験して、夢は叶う、思考は現実になるってことを実感したといいます。で、以来20年間にわたって、意識と心について研究実験を重ねて、数限りないものや状況を引き寄せるという、引き寄せの法則を、確立して、皆さんに教え続けているという、そういう人です。実際ね、人生でうまくいかないとか、思ってる人多いでしょうし、自分の人生が思い通りにいってますっていう風に胸を張って言える、特に26歳代とか27歳代とか、そういう人は、なかなかいないかなと思うんです。僕もやっぱり26ぐらいの時からかな、やっぱりちょっと人生って悩み始めますよね。25、6、25、24ぐらいまでは、社会人になってまだその日も浅いので、とりあえずやってるぜっていう感じで、がむしゃらに走り続けるんですけど。高卒の人はだいたい24ぐらいだと結婚考えてきてね、また次のステージに進むんですよね。でもやっぱり20代後半ぐらいからちょっと人生悩み始めたりする。で、著者の水谷さんは、人生を思いのままに作れる、様々なことに引き寄せの法則を使って思う存分人生を楽しめる、なんていう言い方で、この引き寄せの法則をね、進めてるわけです。実際この引き寄せの法則、水谷さんの言い方っていうのが、ちょっと古いタイプの言い方ではあるかもしれませんけれども、これさえやれば人生何でもうまくいきますよ、みたいな言い方だから、今でこそこう、うさんくさいと感じてしまう人も多いかもしれません。で、僕もね、いくつか自己啓発書読んできて、この引き寄せの法則、そんなに間違ったこと言ってないなーっていうふうに思ってるんですよ。で、実際引き寄せの法則、どんなものかご存知ない方に説明すると、簡単に言うと、イメージすれば夢が叶うという内容なんです。原因と結果の法則もちょっと似てますよね。あなたの思いがあなたの環境を作ると。だから引き寄せる。引き寄せの法則ですから、いいことも悪いことも自分に引き寄せる。それは何かというと、自分のイメージや思いが自分にいいこと悪いことを引き寄せるんですという。それが水谷さんの引き寄せの法則なんですね。で、本の中ではこんな風に言ってます。41ページ、42ページちょっと引用してご説明しましょう。引き寄せの法則は私たち地球上すべての人間を司っています。世界中どこででも作用していて、しかも24時間稼働しています。この法則は、ひとたびあなたが何かの思いを発信すると、それを実現するために動き始めます。あなたが信じようが信じまいが、引き寄せの法則は今もあなたの周りで働いていて、たとえあなたがこの法則を止めようと思ったところで、これは宇宙の法則なので止めることはできません。 まあ、宇宙の法則とまで言ってしまいましたけども、結構新刊ラジオにはインテリ層が多いので、引き寄せの法則なんて俺は信じねえぜという人にはこういう文章はなんかイラッとする人もいるのかな。でもですね、僕としてはこの引き寄せの法則、まあ、いろんなところでは耳にしますし、またいろんなその成功者の考え方っていうのがこの引き寄せの法則に近いものがあるので、あんまり疑ってはいないんですよね、僕は。で、まあ実際水谷さん自身が体験して、まあその研究実験を重ねたっていうふうに言ってますので、まあ、水谷さんの体験談ちょっとね語ってみようかと思います。もちろん本からです。何でも、20代後半の時、水谷さん人生がうまくいっていなかったそうです。ちょうど今の僕と同じぐらいの時ですね。まあ毎日どうすればいいんだろうともがいてばかりいたと。そんな時に夢が叶うという本に出会って、本の中に、まあ、自分が本当に願うことを3つ選んで、頭の中でそれが叶った時のことをイメージしなさいというふうに書かれていたんだそうです。で、水谷さんその通りに実行しました。で、するとですね、信じられないことに、7ヶ月後に水谷さんの3つの願いが叶った。それ何かというと、人生のパートナーを得る。で、海外留学に行く。海外留学のための費用を手に入れる。この3つが同時に叶ってしまったんだそうです。で、まあそれから20年間ね、水谷さんはこの目に見えない法則の研究を続けて、まあその結果、まあ望みは全て叶うんですといろんな人に言い続けてるわけなんですけども、どうでしょうか。まあ引き寄せの法則、原因と結果の法則、あと先だとカモの法則もこれに当たるかなと僕は思ってるんですけども、皆さんの思いが現実化する。大使は現実化する。あ、すいません、これ人のブログの名前です。大使さん、これまた聞いてますかね。ちょっと今宣伝しましたんで、ぜひ大使さんも僕の番組に宣伝してくれてありがたいです。そんなね、指針を交えつつ、まあ、思いは現実化するっていうのはね、いいと思うんですよ。さっき今ちょろっと話しましたけど、カモの法則。これをね、読んだというリスナーさんからですね、久々にパチンコを打ったんだけども、勝てるかもと思ったら5万円勝ちましたっていう、2、3ヶ月前にツイッターで報告を受けました。でも、ギャンブルやる人はわかるかもしれません。あ、いけるかもと思った瞬間、いけますよね。スポーツやってる人もわかりますよね。今日俺勝てんじゃねえかって思うと、意外といっちゃいますよね、いいとこまで。というわけで、やっぱりね、引き寄せの法則、まあ、これだけに限らず、自分の思ったこと、これを、実現することができるというのは、まあ、本当に宇宙の法則なのかもしれません。で、この引き寄せの法則でですね、ここまで言うと、なんかいいことばっかりじゃないかと思うんですよ。ね、望むものが人生に現れるのが、ドラえもんの秘密道具みたいじゃないですか。栗まんじゅうって言ったら栗まんじゅうが目の前に来るのかって。まあ、ちなみに引き寄せの法則だと栗まんじゅうって願い続ければ来るんですけどね、目の前に。で、信頼してこう待つことが大事なんですが、ネガティブなものも引き寄せてしまいます。まあだからね、今例えば地震が多いですけど、これでなんかこう大切なものを失うんじゃないかなんていう風なことを毎日毎日気にしてると、本当に失ってしまうかもしれない。なんか俺仕事うまくいかないんじゃないか、どうせ俺ダメ人間なんじゃないかと思ってると、本当に仕事がうまくいかないしダメ人間になってしまうかもしれない。まあ言ってしまえばポジティブシンキングが大事だということになってしまうんですけども、まあこの水谷さんなりのこのポジティブシンキングの仕方、まあ水谷さんの言葉では引き寄せの法則というんですけども、これのコツというのがね、この本には載ってますので、ポジティブシンキングは苦手だという人は、この引き寄せの法則をまず参考にしてみてはどうでしょうか。ということで、まあポジティブシンキングをしたい人にこの本はね、お勧めしたいと思います。では、書籍情報です。誰でも引き寄せに成功するシンプルな法則。水谷由紀子著。講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。引き寄せの法則、関連書籍ちょっとまずご紹介させてください。新刊ラジオ第1243回2010年10月1日、カモの法則、脳を変える究極の理論。まずはこちらですね。これはですね、スポーツ選手なんかのメンタルトレーニングを担当してた西田さんとかが書かれたですね、なんとかかも、うまくいくかもとか、そういう考え方の方がうまくいきますよっていうお話です。今回の引き寄せの法則よりはもうちょっとその科学的な、まあね、人工工学とかなんか心理学的なアプローチが強いので、理系脳の人はこちらの方を、ね、お勧めします。で、あとはですね、新刊ラジオ第1114回2010年4月28日号、3分間で幸せになる小さな魔法。まあちょっとなんとなくこう幸せになりたいという、 ほんとちょっとだけでいいから幸せが欲しいんだって。そんな人はこういうお手軽な本がありますので、ぜひ試してみてください。で、まあ、以上関連書籍でしたけれども、余震が続きますね。12日にこれ撮ってるんですけども、ここ揺れないかなって今心配なんですよね。ディレクターもちょっと怖いんじゃないですか。スタジオ今7階ですからね、揺れるとここ揺れるんですよ。まあ揺れながらも平然と新刊ラジオやったりしてるんですけども。あと、被災地の方とかね、あと、他にも関西の方とかはあんま最近揺れてないかもしれませんけども。なんか日本全体がその、被災ムードというか、まあ復興しなきゃと思うんだけども、なんか景気もうまく上がらないし、なんかどんよりしたムードになってるかもしれません。個人レベルでですね、ネガティブなことを考えてると悪いことをどんどん引き寄せてしまいますから、まあ、ぜひ、今回のラジオを聞いた皆さんだけでもですね、この引き寄せの法則をちょっと信じてみて、いいことをイメージしてはどうでしょうか。皆さんが今一番欲しいものは何でしょうか。大切な人の笑顔でしょうか。お金でしょうか。仕事でしょうか。それとも何でしょうかね。まあ、ぜひぜひ引き寄せてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。